聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編130編1節から8節までを朗読いたします。深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。しかし、許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は死を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。イスラエルよ、死を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。次に、新約聖書、ルカによる福音書、7章の36節から50節までを朗読いたします。さて、あるファリサイ派の人が、一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがパリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したパリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがある、と言われると、シモンは、先生、おっしゃってください、と言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は五百デナリオン、もう一人は五十デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスは、その通りだ、と言われた。そして、女の方を振り向いて、シモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから、私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、 この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさいと言われた。以上であります。
このところ、日曜日の礼拝ではマルコによる福音書を、順に読んでおりますが、今日は事情もありまして先ほどお読みいただきましたルカによる福音書7章にある御言葉を学びながら、礼拝を捧げたいと思っております。それで早速その話に目を向けてまいりますが、ここには主イエス・キリストをめぐって二人の人が出てまいります。一人は主イエスを食事に招いたファリサイ派のシモンという人、そしてもう一人はその食事の席にこっそり入ってきた、罪深い女と呼ばれる女性であります。でこのシモンの方はイエス様がすでにあちらこちらで評判になっている、人によっては偉大な預言者が現れた、そう噂をしているのを聞いて、一度その話を聞いてみたいそう思ってイエス様を食事に招いたのでありましょう。この時代こういう場合にはイエス様だけを呼んで、一対一で話を聞くというのではなくて、大勢の人を招いてみんなでその話を聞くというのが、一般的なスタイルだったようであります。ですから、このシモンの家は、大勢の人でこうごった返していたと思われます。そしてそこに、一人の女性が入ってくる。そこでハプニングが起こる。37節を見ますと、この町に一人の罪深い女がいた、さりげなく書いてありますが、もともとの言葉を見ますと、どうもこの町でも罪深いということで評判になっているような女性がやってきた、そういう意味合いを読み取ることができるようです。どんなことをしていたのか、詳しいことは分かりません。ただ、女性ということで、売春婦であったのではないか、性的に不思議な生活をしていたのではないか、そういう想像がされることが多いようです。いずれにいたしましても、この人を見た人は誰でも、あの汚らわしい罪人がやってきたと思う、そういう人だったようです。でその、罪深い女性はシモンの家に入ってきまして、イエス様に後ろから近づきます。そうしますとすぐに涙を流し始める。それもしくしく泣くというよりも、大変な涙を流したようであります。その涙で濡れたイエス様の足を自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻をし香油を塗り始めた、そう言われます。その女性のしたその態度そのもの、その行為そのものというのは、当時ではイエス様を心から慕う尊敬する思いを込めた、そういう行為と解釈できるものです。しかし、やはり罪深い女性のすることだからでありましょう。 何か慣れ慣れしい感じで、もっと言えば何かエロチックないやらしい行為に人々には思えたはずであります。ですからそれを見たファリサイ派のシモンは心穏やかでいることがもうできなくなる。イエスという人は偉大な預言者だと言われているから招待したのに、一体何だと。この汚らわしい女性が自分に対して何をしているか分かっているんだろうか。どうしてそれを黙って見ているんだろうか。どうしてやめさせないのだろうか。どうして追い出さないのだろうか。まあそう思ったようです。まあ、以上が、この話の、初めの部分、導入部分にあたります。そしてそのように、イエス様に対する不満ですね。女性に対する不満ではなくて、イエス様に対する不満、そして疑問を抱き出したそのシモンに、イエス様が語りかけるところから、話の本題に入っていく感じになります。そちらの方に目を向けてまいりましょうと。聖書で言いますと、40節から43節が、その始めになりますね。少し長いですけれども、改めて読んでみたいと思います。40節から。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。2人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、その通りだと言われた。ここでイエス様は500デナリオンと50デナリオン、それぞれ借金をしながら、それを全部帳消しにしてもらった2人の人の話をしています。そして2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか、そう聞くんですね。で、それに対してシモンが答える。そうするとイエス様は、その通りだ。あなたの答えは正しい。そう言われます。このやりとりは一体どういうことなのか。確かにこのシモンの答えは正しいのだろうと思います。帳消しにしてもらった額の多い方が、多く許してもらった人の方が、より多くこの金貸しを愛するだろう。そう思います。そしてここでは、おそらく500デナリオンを借りた人の方が、罪深い女性であり、50デナリオンを借りていた人の方がシモンであると、イエス様はそのようにおっしゃっているんだろう。私たちはそう思うと思うんですね。で、もちろんそういう理解が私も正しいと思います。でも同時に、やはり、イエス様は、そんな話をしているんだろうかと、私にはやはり、思えるんですね。で、気になりますのは、イエス様は正しく答えているシモンに対して納得しているようには見えない。あ、よく分かってくれたと、喜んでいるとはとても思えない。いや、むしろそこには根本的に抜け落ちているものがある 見損なってしまっているものがある。そこにイエス様は注目しているように見受けられます。現にここで話終わらないですね。続く44節を見ますと、イエス様は罪深い女性を指し示しながら、イエス、シモンに対して、あなたはこの人を見ないか、そう問うています。いや、現実にはシモンは、この女性のことをずっと見ていたでしょう。いや、もう監視すると言っていいぐらい、この女性が何をするだろうか、なんでこんな女性が来たのか、変なことをしでかさないだろうか、観察していたはずです。だから彼はイエス様に不満を持ったの。でもイエス様は彼に言うんですね。この人のことが見えないか。あなたは一番肝心なことを見損なっていないだろうか。今この女性のしたこと、そこに最も大切なことが現れているのに、それが見えているのか。だからあなたはそんな不満を抱くことしかできないのではないのか。そういう指摘をイエス様はされている。でこの話ですが、まあ、福音書に出てくる話としてはどちらかというと長めの方です。でいろんな言葉が出てまいります。で確かにそれぞれが意味深いものがあり、また解釈の難しいところがあるように思います。まあ、そういう言葉一つ一つ見ていくのも大事ではありますけれども、まあ、今日は時間の限りもありますし、何よりもイエス様が示そうとされている、分かってほしいとシモンに迫るようにして語っている、そのポイント一つだけに絞って考えたいと思います。でその際、まあ、聖書の言葉として注目できるのは47節のその前半の言葉と言えると思います。47節ですね。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。で、イエス様が、一番ここで示したいのは、この女性は許された。この女性の罪が許されている。そこです。そこだと思うんです。そしてこの女性の罪が許されたというところにこそ、神の御心がそのまま表されている。神様がどれほど慈しみ深い人で、どれほど大きく深い愛を持って、この女性のことを愛している方か、それがここに現れているんだよ。あなたはそれが見えているのか、そういうことだと思います。先ほど見ましたように、この人は町でも評判の罪人でありました。で、それはもう誰が言うまでもない、この人自身が最も痛いほど分かっていたはずです。だからこそ彼女は堂々とイエス様のところに来ることができなかったの。多くの人に紛れて、人にわからないようにこっそりとイエス様に近づくことしかできなかったの。でも、そういう罪深い彼女のことを最もよく見ていた方がいるのです。それは、神様ご自身であり、イエス・キリストご自身でありました。しかも、神はこの人のことを他の人のように汚れた罪人、近づいてはいけない人、避けて通るべき人とみなしていたのではありません。 むしろ彼女の罪を全て許す、その一点に神様の御心は集中するのです。500デナリオンの借金があろうが、1万タラントンの借金があろうが、もうそんなことはどうでもいいと。とにかく彼女がそのあらゆる罪から解放されて、ご自分の愛する子として新しく生まれ変わって生きるようになってほしいと、それが神の御心でありました。そして実際それを神様は実行されたのです。もちろんそれはヘラヘラ笑って、まあいいよと言ったわけではない。愛する一人子であるイエス様を彼女のためにも私たちのためにも与えられた。イエス様が私たちと同じ人間となって彼女に負わされている罪の呪い、罪の痛み、そのすべてを一緒にその身に担ってくださった。あの十字架の上でそれをすべて担ってくださった。イエス様があの十字架の上でこの罪深い女性の罪をもすべて負ってくださった。その神様の恵みの中でこの人はすべての罪が許されて、もう自分は神の愛の中にいるということを、イエス様の愛の中に置かれているということを信じることができた。いや、一体女性は、この女性はどこでイエス様のことを知って、どこでそのイエス様の許しを信じることができたのか、それはわかりません。でもそんなことすらもういいんです。神様はこの人を愛している。そして許したいと願い、許してくださっている。そしてこの人もまた、イエス様によるその神様の愛に触れて、その愛の中で、もう自分のすべてをイエス様に捧げる以外になかったんですね。シモンの家の食卓で彼女がしたのは そういうことでした。涙を流しながら、それは感謝の涙なのか痛恨の涙なのか、まあ、詳しいことは分かりませんけれども、自分のすべてを注ぎ出すようにしてイエス様にご自分を預けていったんです。それはいかにも性的に不自然な人がするようないやらしい行為だったかもしれない。でもそれもそれすら含めてこの人は自分のすべてをイエス様に捧げ注ぎ出していったんです。そしてイエス様はそれをこそ喜んで受けておられる。まあ、特にもう一つだけ付け加えますと、ここで彼女はイエス様の足をまあ、涙で濡らして自分の髪の毛で拭い接吻しています。まあ、それはわからないようにこっそりするためだったのでしょうけども、でもそのイエス様の足というのはまさに今十字架へと向かって歩んでいる足でありました。そのように全ての人の罪を担うために、埃にまみれ汚れに満ち傷ついた足でありました。まさにイエス様が与えられた神の罪の許し、そこに示された神様の大きな愛を女性はこのようにして自分で全身で受け止めて、それに応えた。そういうことができます、できると思います。主イエスは、まあ、シモンだけではなくて私たちにも 改めて問うておられます。この女を見ないか、あなたはこの女性に表されている大切なものを見ているだろうか。あなたの借金は少ないかもしれない、いや、あなたは借金なんかしていないと平然としているかもしれない。でもそんなことは私には関係ない。あなたの中にある罪を、私たちの中にある罪をすべてご存知の上で、御子イエス様においてその罪を担い、私たちを許してくださる、愛してくださる、そのようにして愛してくださっている、すでに許してくださっており、そのようにして愛してくださっている神の愛がここに示されている。それを今日この女性と共に受け止めることができる人は幸いだ。その愛を受け止めてほしい。それが今日のイエス様のメッセージ。まあ、先週の礼拝でも聞きました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは、主イエスが来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。まさに罪人を喜んで招いてくださる、そして迎えてくださり、食事を共にし、すべてを一緒にしてくださる、その神の招きを私たちも今日改めて覚えたいと思うのです。そしてこの女性と一緒に、今の私たち、今の自分を捧げながら神様に応え、その愛の中を歩み出して参りたいと思います。お祈り。天の父なる神様、御子キリストにおいてあなたは罪の許しという大きな恵みと救いを与えてくださいました。そして今日、罪深い女性の話を通してあなたは私たちを改めてこの愛のうちに招いてくださっていることを覚え、恐れと感謝を捧げます。私たちはその恵みの中にありながら、なお罪を犯すもの、罪の中にあるものであります。いや、そのような自分の罪にも鈍くなっており、心を固くなにしているものであります。どうか私たちに御言葉を与えてください。打ち砕かれた心を持って、新しい心で許しを持って私たちを迎えてくださるあなたの御心を覚えることができ、そのあなたに従っていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。